皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月26日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界大恐慌で起きることです。まあ、世界大恐慌以来のですね、株価の下落になったと結構今話題になっておりまして、この12月のアメリカのダウの下げ幅が、下げ率ですね、1931年以来だってことですが、まあ、基本的にですね、今のこの大恐慌っていうのは、2008年のリーマンショックがもう恐慌かつあれが終了だったんですね。で、あれでもう終わっちゃっててですね、で、まあ、あの時はまだみんなびっくりしてたんで、いや、もう少しこれ、なんて言いますかね、死体にカンカン踊りをさせて、生きてるふりをさせて、まあその間に次の準備をしようというようなことになったわけですよね。まあそれで、まあしょうがないから中央銀行が世界中揺れ集まって金を出してきたと。10年飛ばしたわけですよね。まあ10年飛べやいいだろうと、いうことで、まあその前からアメリカは撤退し、ヨーロッパは年末で撤退しと、愚かにも最後までその、ことの状況をどこまで知ってんだかわかんないんだけども、日本が金を出し続けて、まあ、これだけはま、最後ババを引いたということになりましたが、まあ、やっぱりその、10年飛ばしましたんで、まあ、この辺で終わりだということですね。で、この世界大恐慌というのは1929年からの暴落から始まる、あの一連の過程で、まあ、10年とか15年ぐらい、まあ、第二大戦を挟みますと15年ぐらいが大混乱の時期で、その後ブレトンウッズ体制に移行していきますね。ですからこの世界大恐慌っていうのは、まず一つ言えることは、体制の大きな転換点になるってことですね。だからこの出口っていうのはすごく大切で、今までと全然違う社会システムになる可能性が非常に大きいんですね。で、そもそもその恐慌っていうのはもうバブルの崩壊が引き金になることが多いんですが、一番顕著な現象っていうのはその経済が止まるっていうことなんですね。29年から始まる恐慌の時も有名な話があって、あの時もその農村の不況と同時に来たんですね。すなわち農民がその借金の返済ができなくなって、農地を捨ててさまよい始めるわけですね。その結果、例えばその農村には、小麦がたくさん余ってるんだけども、誰も出荷できない。一方、都会はそのパンがなくて、パン屋に長蛇の列ができてる。それ、田舎にある、その小麦を取って、収穫して、都会のパン屋に持ってけば、パンが焼けて、農民も助かるし、それから、都会に住む人も助かるんだけども、それができなくなったのが、その、恐慌なんですね。ですから、その、まあ、大恐慌っていうか、その、大恐慌の大っていうのは、下げ率が大きいからっていうよりもですね、あれは長いからっていう意味なんですね。グレートディプレッション、あるいは戦前でグレートウォーっつったら、第一次大戦のことですよね。グレートウォーとか、グレートディプレッションって言ったら、それはものすごく長いって意味なんですよ。で、だからその長い分だけ、その影響がものすごく大きいってことなんですね。ものすごく大きな影響を与えた、長く影響を与えた恐慌っていうような意味が本当のところで、まあそれが世界大に広がったから、世界の大恐慌という話になるわけですが、その経済が止まるっていうのが一番顕著な現象です。非常に興味深いことでありまして、まあ、それぞれ経済はお互いに依存関係で生きてるわけですから、まあ、その依存関係が、途切れてしまえば、みんなそれぞれ、生きられなくなるわけですね。で、今回の場合はしかし、あの当時に比べますと、もう少し話ははっきりしていて、この恐慌って言いましてもですね、まず第一に言えることは、その、もうすでにグローバル経済はやめようということに動き出しておりますから、まあもうこの今回の恐慌でこの世界のグローバルネットワークが壊れていくのは、まあこれはもう自明の理でありまして、もうやめようということで動いてるわけでありますからね。だから金融も実体経済も農業の方もこの出口はやっぱりこのいろんな意味で、もう少し地域完結型の経済に移行すればいいわけでありますから、まあ、その辺の出口をちゃんと見ておかないとですね、これはなんかダメだし、だからいつまでもこの、まあ、この10年間ですよね。本当はもう10年前に終わってたんだけども、 それ生きたふりしてやってたのが問題だったわけでありまして、なんか経済が、円滑に動いてるから、その上で成り立つビジネスみたいなものは、それはもうないよということですね。ただ、ネットの世界なんか見ますとですね、こっちの方は、まあ、システムがあまりその国境を意識しないでやっておりますから、こっちは結構、動くんじゃないですかね。ネットの世界とか、交通の世界というのは、むしろ、世界のプロトコルが一体になってきておりますから、まあ、これは世界の公共財みたいな話になってきていて、アメリカドルは、もうなんかアメリカが使いたくないから引き上げると言ってんで、まあそれは引き上げるんでしょうけども、むしろこういうインターネットだとか、あとはもう交通ですね、船とか飛行機とか、あるいはユーラシア大陸の鉄道とか、こういうものはむしろ公共財としてみんな使うんじゃないんでしょうかね。だからその辺はここで整理されるものとされないものっていうのが、これはっきりのとなんかこの先は分かれてくる可能性がありますね。で、そのもう一つ大恐慌で起きることですが、一つは資金繰りがショートするってことですね。この資金繰りのショートってのは結構大きくて、レバレッジの大きいところはみんな大体飛んじゃうんですよ。だから自己資本比率の低いところは全然ダメで、で、それ誰が救済するしかないんですが、まあ大きいところが救済したり、政府が救済してる間は OK なんですが、このショートが、結局改善できないと、あとは時間の問題ですよね。救援にも限度がありますから。だから今の段階でもそれは大体こうわかるわけですよね。この10年ぐらい、異常な金融緩和の時代に借金やりすぎたところが大体アウトですよ。で、実はアメリカではその29年から始まる恐慌の時に、住宅がそうだったんですね。企業もあったんですけども、個人の住宅がそうだったんです。個人の住宅の、ものすごい住宅ローンが次々破綻してったんですね。当時は今と違って元利均等払いじゃないんで、4、5年の満期で最後に元本一括払うってやつですが、その時にその借り換えができないと、そこでその破綻になるわけですね。ですからこれは今でも同じで、社債でも同じでね、満期が来た時に借り換えができなかったり、満期が来た時にそのとてつもない高い金利で借り換えなきゃなんなくなった会社がもうアウトなんですね。で、社債発行してますから、今の時代だと結構大きいところです。大きいところが非常に厳しいんです。で、その一番はまあ政府みたいなもんですよね。国債も同じ話でありますから。まあ今その暴落の真っ最中で、株が下がっておりますから金利も一旦下がってきておりますが、株の下落と債券の下落って結構シーソーのようになることがあってですね、株の下落が一段落すると一回止まるとですね、今度は金利が跳ね上がったりするんですね。信用不安がいよいよ頭もたけてくるんです。本格的な貸し渋り、それから貸し剥がしが始まりますと金利一気に上がってきますので、それがまあ、銀行の直接融資ってのはそう簡単に変わらないんですけども、金融市場ですね。これ変わってきます。もうすでに、トリプル A 格の社債のスプレッドも相当跳ね上がってますよね。トリプル A の金利でこんなに上がるかなっていうぐらい上がってますから、まあ、一番信用力が高いと言われている企業の借り入れ金利、市場からの借り入れ金利も跳ね上がっておりますんで、で、こうなってきた時にやはり借り換え倒産が、借り換え不能な倒産が出てくるっていうことなんですね。で、そうするとやっぱりどこ一番借金多いんですかと、一つはジャンクボンドですよね。政府、ジャンクボンド、それから中国ですよね。もうこのあたりはどうにもならないですね。で、今更なんかこう政府、FRB が救済して救済できる金額でもないんですよね。緊急利下げをすればある程度この落ち着く部分は落ち着きますが、しかし、利下げをしたからといって、資産購入プログラムを止めるとは FRB 言ってないしね。あ、いずれ資産の売却を止めるとは言ってませんからね。で、仮にそれを止めたとしても、大したプラスになるわけなくて、だから中国みたいな巨大なところの資金繰りを支えることは、もはや誰にもできないんじゃないんでしょうかね。あれはだからもう、その後を考えておいたらいいんじゃないですかね。それはもうちょっと無理だと思いますよ。だからまあ、一つが最初はその資金繰り倒産ですね。それから今度は債務超過倒産ってあるんですね。今度は目の前の資金繰りってよりも、資産の価格の下落に伴って、貸借対照表バランスシートが債務超過になることによる破綻なんですね。まあ、債務超過になりますと債権者から訴えられることもあるし、債権者が金抜くこともありますし、銀行なんかの場合はもうそれで、なんて言いますかね、国が接収してしまうこともありますね。まあ最初にこれなりそうなのが日銀ですよね。 日本なんかの場合は、日銀とか年金がですね、一番なりそうで、一番株買った連中ですからね。日銀だって自己資本 8% ぐらいしかないでしょ。まあ最初は粉飾決算でごまかすんですよ。どこもそうなんですよ。決算の基準変えたりしてね、昔日本も20年前の昭和の恐慌の時もそうですよ。決算基準を変えて、最初は粉飾でごまかすんですが、下落が大きいとですね、粉飾でごまかしきれなくなるんですよ。3割も下がっちゃったら粉飾できなくなりますんで、その時に突然出てくるんですね。でもとにかく普通は、いきなりその債務超過で、ね、倒産っていうのは格好悪いから、まあ隠すんですよ。粉飾して隠して飛ばすんですね。で、だから最終的にこの債務超過倒産が出てくるのは、だいたい飛ばしの発覚です。飛ばしの発覚で出てくるんで、噂話とかですね、言うのは結構正しかったりするんですね。内部の人は本当のこと知ってんでしょう。それをちらっと言った話の方が正しいことはよくあるんですよ。だから、その、大体そういう話って株価に出てくるんですね。株価が変な下げ方してるのは大体なんか変な理由があるからですよね。だからその、債務超過倒産から身を守るためにはよく株価見れるといいですよ。その他と比べて変な動きしてるのはなんか悪い理由があるからですよね。で、そしてこう次に出てくるのが、今度はその、まあ、だからその債務超過倒産の中に銀行も当然入るわけで、銀行潰れたりすることあるわけで、で、要するに今度出てくるのは政府が救済するかどうかですね。何度も言っているように、ここが大きな山場なんです。政府が救済すれば、まあそこで一旦底打ちだし、なんとかなるって話ですが、まあそれ実際リーマンショックでやったわけですね。リーマンショックの時に政府が救援入れたわけですよ。だからまあ10年飛んだんだけど、今度はもう次はないわけですね。ないわけでありますから、まあこれにて終了でありまして、ですからそうすると今度は、まあどうなるかっていうと、野垂れ死に倒産だよね。野垂れ死に倒産の、まあ破綻劇が始まるわけですよ。で、この破綻劇というのも非常に興味深いところがあってですね、全部が、みんなが破綻しちゃうってことあるんですよ。よくその、今回みたいにバブル崩壊するとですね、株が暴落すると誰が売ったんだと、下落した分だけ誰か儲けたやつがいるだろうと言うんですが、そんなこともないんですね。その金融市場というのは非常に大きくてですね、麻雀みたいに、そのパイを誰かに移転することによって資産の売却が行われてるって、そういうもんじゃないんですよね。資産そのものだって裏に負債がついてるんですよ。借金をしてその代わりに資産を持つという形で、資産と負債は実は両立てになってるんですね、今の金融市場におきましては。したがってその資産の裏側には少なくとも同額あるいはそれ以上の負債がついてるんで、そうするとまあ相場が下落するとですね、資産の価値が減りますから、結局全員がですね、債務超過なんですね。みんな同じように債務超過な。例えば株式市場だってですね、市場で取引してる株価の数なんてのは、株価の量なんてのは、その発行額全体から見ればごくわずかですよね。そのごくわずかの量で取引されて値段が決まると。でもそのそこで決まった値段が、その株なら株の全ての資産の値付けに使われるわけですよ。だからその市場で取引してる金額の何十倍、何百倍、何千倍、何万倍、デリバティブで言ったら何千万倍の資産の値段がそれでつくわけですよね。そこでだからみんな一斉に債務超過になったりするんですよ。みんな一斉に債務超過になるから、誰も救えないし、みんな共倒れしちゃうんですね。で、こうじっと待ってたって結局上がりそうもなかったらそれっきりなんですよ。だから大変ですよ、債務超過倒産というのは。で、そこにだから政府も救援できないとなったら、まあそのまま、取り付けが起きない間は、資金繰りさえつけとけば、こう続きますからね。そうするとだからやっぱりいわゆるゾンビ企業ってなんですよ。債務超過で実質破綻してんだけども、資金繰りだけは誰かつけてやって、で、そのゾンビになってるという、まあそういうのが一斉にゾンビ化するわけだな。一斉にゾンビ化しますから、その次は今度新規の投資をしなくなるんですよ。新規の投資をしないし、新しいことやらなくなりますから、今度は実体経済が極端な不景気になってきます。それこそ経営状況の悪いところは資金繰りも断たれて倒産することもあるし、あるいはその新しい工場を作るとか、新しい町を作るとか、港を作るとか、埋め立てやるといったのはそれ中止になりますから、予定していた資材が入らなくなると、それが全部値下がりをすると。それからその人も余っていくんですよ。失業者も結構出てくるし、倒産も出てきますから、今までの人手不足が一転して人手不足なんですよ。昭和のバブルの末期もなんか人手不足って言ってましたよね。 あの時ずいぶん日系人の人を日本呼んできましたよね。でも、平成になって不景気であれ、相当人を減らしましたよね、企業ってね。まあ、そんなこともありますから、今までの人手不足は一転して人余りになるんですね。だから、この、なんて言いますか、不景気に伴う、投資が止まったりすることが、実はものすごく実体経済を悪くし、で、仕事がなくなるって話だから、今度は、あれに行くんですよ。生活教育をね、生活が成り立たなくなっちゃうわけですよね。大変なことなんです。で、この一連のプロセスがありまして、まあこの特に生活恐慌っていうのは、物価上昇に著しい国、日本なんかデフレですけどね、物価上昇に著しい国では、もうそれはいきなりですね、庶民の暴動になってきます。フランスみたいな形になるんですね。で、ああいうのはだから新興国は一斉に広がってきますよ。中国なんかだって手がつけられなくなると思いますよ。中東もそうですよね。だからここで言えることは、今その通貨が安くなっていく国は、これから最後、ハイパーインフレになるから、そこはもうとにかく、上を下への大騒ぎで国民も騒ぎだし、なんか国そのものが蒸発に向かっていきますよね。反対に今ですね、スイスと日本みたいに、通貨が強くなってくる国は、これはハイパーデフレですよね。とんでもないデフレになっていって、ですからそれは、借金ってすごく重くなりますよね。で、借金払えない人出てくるし、ゾンビ企業とか、ゾンビ家計ばっかりになってくるから、まあそれ最終的にどうするかですよね。で、29年から始まる恐慌の時もですね、まあ一旦その救援をして、デフレ化の立て直しをやるんですが、30年代ですが、結局それをうまくいかなくて、で、第二次大戦に突入したということですね。しかし今回第二次大戦みたいなことはもう、第三次大戦みたいなことは大きな戦争を考えられないんで、そうすると、全く新しい形で、世の中を作り直すという形になりますから、20世紀とは全然違う展開になるんだろうと思うんですね。20世紀は、国民国家の力によってその経済、人々の生活を支えるってことが、全盛期を迎えた時ですよね。ソビエトもそうだし、アメリカもドイツも日本もそうだったんですね。まあ、やがて戦後は中国も出てきます。国民国家の台頭というのが、この、まあ、国民国家の台頭であり、福祉国家の台頭っていうことが、あるいは軍産複合体の、による経済の運営っていうのが、この20世紀の世界大恐慌の結果として出てきたわけでありますが、今、いずれも今回は、そういうもんじゃないですね。で、それはまだよくわからない部分も多いわけですね。すなわち、科学技術そのものの根源が変わってくるし、それから、やっぱりその、世界は、ブロックチェーンみたいな全く新しい道具も、どんどん広がっておりますからね。ネットみたいなの広がってるし、それからその自然災害の多発でわかるように、文明そのものの危機っていうものがあるわけですよね。近代文明そのものの危機、クライシスがありますから、まあ、そういうのを含めますとですね、20世紀とはだいぶ違う展開なんだろうと思うんですね。ですから、この先、どのような形になるにせよ、この世界大恐慌のその渦中で、いろんな新しい動きが出てきますから、まあこれをよく見てるとですね、まあその先は見えるんだろうと思うんですね。まあいずれにしろ今の政治なんか全然持たないですよね。もう増税なんかどっか飛んでちゃった話になるだろうしね。オリンピックだってこんなんじゃできないだろうしですね。それどころじゃないと思いますよ。だからまあ終わりになるのはね、結構あっさり終わっちゃうんだね。リーマンみたいにあっさり終わっちゃうんだけども、新しく来るものっていうのは、なんかこう兆候が出てから形になるまでちょっと時間がかかるし、それ自分たちで動かないとそういう新しい形できませんからね。まあそこはだからちょっと積極的に見ていかないといけないんじゃないでしょうかね。で、やっぱりそのバブルの崩壊というのはやっぱりそのバブルで踊った人以外のところにもすごく大きな影響を及ぼしますから、全く世の中のことを無関心だったという人にものすごく強くこれ当たってくるんですよ。浮かれた人はわかりやすいんだね。目の前でおかしくなりますから。でもやっぱりそうでない普通の人のところにバブルの崩壊の影響って非常に強く当たってきます。で、恐慌ですからやっぱりそのあらゆる経済の収縮が起こっていきますから、まず、その過程の中で、バブル的な商売っていうのはこれ消えていくんですよ。仕事の仕方とか生活の仕方、それを支える基本的な価値観、何を大事にしてるかっていうところでですね、随分その結果が変わってくるんですね。ですから世界大恐慌っていうのは人間の価値観を問い直す。企業の価値観を問い直すという非常になんか大きなそのものでもあります。ですからまあこう整理整頓しないと前がないよと、 考え方変えないと未来がないよということが誰にもこれ、こう、強制される。まあ、そんな姿すらあるわけでありますね。で、やっぱりその、まあ、価値観のレベルでこう言いますとですね、どうしてもこのバブルの末期っていうのは価値観の低い人たちがですね、上に立ってるんですよ。だからこんな風になるわけで、やっぱそれは社会の一つの循環ですわね。上がいなくなって下からまた出てくるという循環になりますから、まあそういう意味ではこの下の方をよく見てないとね、これからの世界はよくわかんないんじゃないかな、そんな感じがしております。いよいよ世界大恐慌なんでですね、頑張らないといけないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界大恐慌で起きることということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。